はい、週末の競馬が終わりました。レッドアンシェル北九州記念1着ですか。ははなるほど、ブライティアレディ、これがあのダブル登録でしたね。で1着2ゼッケンのゴールドクイーン、この2頭が、ダブル登録馬として北九州記念に出てきたんですが、まあ、接触していたと。で、まあ、どっちかはこれ来そうだなと思ったんですが、まあ、ブライティアレディよりもレッドアンシェル、これかなというふうに思いましたところ、1着で、もうことのほか人気がなくてですね、思いのほかあの8番人気だったんですね。で、私の、予想は枠連261番手で1着3着、パターンですね。なんか1着3着じゃねえかなと思ってたんですけども、で、札幌記念は、あの、ノームコアの、この、ね、一着塾で、1、2抜けて、1、5、1番手で1着、3着っていうですね。なんか前に話したですよね、私ね。札幌記念までには、なんとか、解き明かしたいんだけれども、どうせ詰めが甘いんで、かすって外すだろうと。ほんと予言通りですね、ほんとね。私、予言者じゃないですかね。ノストラダムスの大予言よりも、なんかすごい、的を射てる、俺は札幌記念を外すだろうって言ったら、その通りになったというですね。すいません。で、あの、NST だけ当たるというですね。この、平場のメインだけ当たる。大体そのパターンですね。東西重賞1着3着で外しといてという。まあ、札幌記念のノームコアですか。あと、ペルシアンナイト。これはですね、いや、どうして俺、ね、あの、これを言わないんだろうと。まあ、北九州記念の2枠は相当やばいだろう。で、まあ、これに、焦点を絞ってしまったっていうのもあるんですけどもね。どういうことかと言いますと、先週中島ちゃんが、すごいことを言ってきたわけですよ。関谷記念、小倉記念、枠連3、4じゃないですか。ほうほう、なぜ？まあ、それは、あの、ブログの方に中島ちゃんのメールを転載しましたから、あの、もうすでにお読みの方も多いと思いますけどもね。こういう理由で3、4なんじゃねえかと。来ました。はい。小倉記念、ちゃんと、枠連3、4でした。ね。中島ちゃん、おめでとう、買ったのって言ったら、関谷記念だけしか買ってません！は？みたいな。爪が甘いよなぁ、と。ね。こんなもんどっちも買っときなさいよ、と。あんたに言われたくないですよね。はい。中島ちゃん、その通りです。私も爪が甘い。中島ちゃんの気持ちは本当によく今週もう身に染みて分かりました。もう今週のことでですね、ねえ、関谷記念で3、4と思えば小倉記念で来ちゃうというですよ。これアタック25もそうでしたね。これね、皆さん、あの、関谷記念で3、4、5をお買いになられた方結構いらっしゃいましたよね。アタック25先週、まあ、今週はお休みだったんですけども、先週、ブエノスアイレスという最後の問題、ある都市を当てようで、正解がブエノスアイレスでした。で、直後、あの、いつもメールを頂戴します、静岡の鈴木さん、スー様からですね、タモさん、あの、ブエノスアイレスの答えは2003年の関谷記念当日も同じ答えでしたよっていうふうに、そういうふうにあの教えていただいたんです。ほうと思いまして。で、2003年の関谷記念の結果は、ゼッケン345だったんですね。はい。で、まあ、それをブログにも書きましたね。すぐ、あの、番組を終了後に、鈴木さんから、あの、いただいたメールをそのまま、転載したわけですよ。なんで、皆さんも、2003年の関谷記念の結果を調べて、関谷記念で3ゼッケン、4ゼッケン、5ゼッケンをお買いになられた。はい。残念でしたね。爪が甘いんですよ。出してくるのは反対なんです。ここだけね、絵に描いたように3、4、5ゼッケンだったってですね。これね、ようあるパターンですよ。ですから、競馬っていうのは、あの、中央競馬の場合は、必ず複数開催ですよね。2開催、もしくは3開催でやってるわけです。ですから、その場だけ見ないで、周囲も見渡しましょうねという、大体これで、あの、外すんですよ。ね。中島ちゃんは違う要素から、枠連3、4だと思っておきながら、両方買わなかったと。もう1000円ぶん投げなさいよ、あんた。そしたら今週の土曜日もですね、 中島大先生は新潟で5番9番のワイドを買って、それで外してるわけです。小倉も札幌も新潟以外、小倉と札幌では5ゼッケンも9ゼッケンも来てるんですよ。中島ちゃん、あと300円ずつぶん投げなさいよと。爪が甘いなって人のこと言えませんけどね、ごめんなさいね。いや本当にですね、ですから何が言いたいかと言いますと、今日日曜日の暦は27宿が孔という日だったんです。これはですね、今年巡ってくるのが初めてですね。去年は孔の日9月1日の札幌2歳ステークス当日、それ以来約1年ぶりだったんですよ、孔という日で。土曜日の小倉の佐世保ステークスに一頭光栄ダリアという馬が、孔を含む馬名馬が出てきていたんです。どこに入ってましたか？2枠の2ゼッケンだったんです。馬券になりません？そりゃそうですよね、だって土曜日は孔じゃないんですから、核の日だったんですから。でも私はその時読めましたよ、あ、この小倉佐世保ステークスに出てきた光栄ダリアは明日のこと言ってるだろうと、うん、黙って、まあ2枠2ゼッケンだべ、ですからまあ2枠なら、まあ2枠か2ゼッケンならレッドアンシェルだろうというふうにですね思いながら、まあ26という馬券を推奨したんですけれど、だったらですよ、なんであんた小倉の、あ、小倉言うんだったら札幌記念も同じ2枠の2ゼッケンなんですから、光栄ダリアと同じペルシアンナイトの方も言ってかねえのよと。しかもですよ、アタック25はブエノスアイレスの先週ね、だったんですけども、今週はアタック25お休みになったんですよ。だからもう一周ですね、同じ答えがキーだよ。じゃあ何？ブエノスアイレスってアルゼンチンの首都だから、今週はアルゼンチン共和国杯なんじゃないのっていう、兄貴殿はじめ皆さんからご指摘いただいてたんですね。あ、その通りだなと思いました。ですから、じゃあアルゼンチン共和国杯去年何だったのって言ったら、125だよね。125枠ですよ。何すか今日。どっちも枠連、小倉記念25で、あ、小倉記念じゃねえ、北九州記念25で。札幌記念は125枠だって。アルゼンチン共和国杯と同じ目。同じ枠でって。いや、だったらね、本当にダブってんですよ。光栄ダリアとアルゼンチン共和国杯で。ね。中島ちゃんのこと言っても申し訳ないですけど、てめえが一番爪甘いんじゃねえかよと、私でしたね、本当にね、お前が言うなと、いうことでした、すいません。ダブル登録、いやだからゴールドクイーンが、まあ、来なかった時点で20分後のですね、1枠と2ゼッケンペルシャンナイトっていうふうに、これではまあちょっと予想屋としては失格ですね、遅いんだと。ただダブル登録でですね、今週のびっくりドッキリメーカーは、もうこの馬を置いて他にない名勝ハニー。名勝ハニーですよ。この馬何すか？まあ、金層障害走ってましたけどもね。日本海ステークスとアソステークス。この平場の3勝クラス1600万のレースにダブル登録してきたんです。ほうほうと。で、枠順確定後、どっちにもいねえと。なんだと。名勝ハニーいねえじゃねえかよ。で、検索してみますわね。そしたら新潟第一レースって出てきたんですよ。は？いや、ちょっと待って、3勝クラス1600万の2レースに登録したのが、だって第一レースって言ったらですね、未勝利戦じゃないですか。その未勝利戦出てくるわけねえだろ、なんか間違ってんなこれ、なんて思ってパッと見たら障害レースだったんですね。あ、なるほどと。新潟の土曜日第一レースは障害なんですよ。あ、そうかな、だから第一レースだなって、もうそれはその時点で納得はしましたよ、一旦は。でもですね、あったらちょっとおかしいと思わねえのかお前よ。平場のメインに登録した馬が、まあ障害馬とはいえですよ、なんで障害に行くの、どう登録する意味ねえじゃねえかよ、どうしてそんなことも分かんねえんだよ、どうしてそんなそれがおかしいと思えないんだって皆さん思ってません？怖い話だなと思いますね。だって世の中の 99.9% 競馬っていうものは週末枠順が発表になってトースポ買ってきて枠順を見てそこからがスタートなんですから、誰も登録馬表なんか見てませんわ。 チェックなんかしてませんよ。この馬とこの馬がここに登録して、でも、ここの馬はここには行かずに、回避しただとか、あっちに回ったとか、そんな相関図をですね、頭の中で、描いてる人間なんか、まあ、世の中に私と中島ちゃんと、まあ、私の本を読んでくださった読者様、まあ、数名ですよね。まあ、数十名か、数百人まではいないと思いますけども、数十名だと思いますけどもね。まあ、それぐらいしかいないわけですよ。ね、ですから、まあ、日本海ステークスがこういう馬券になったとしても、なんでこういう馬券になったのかっていうのは一生わかんないんですよね。まあ、もちろん私も終わってからしかわからなくて、まあ、取れませんよ。でも、終わってからだとひっくり返れるんです。ひっくり返るだけ私はですね、まあ、半歩ぐらいは、競馬のことちょっと見えてんのかなというふうな自負はあるんですけどね。まあ、それは取れなかったらしょうがないですけどね。でも、この、なるほどなと思ったことによって、その蓄積値がちょっとずつ積み重なって、いつか波動砲が打てるんじゃないか、チャンスが広がるんじゃないか。いや、ねえな。ないっすわ。だってもうこんなの私が生きてる、うちにもう二度とないですもん。こんな10年に一度あるかないかのですね、こんなもうびっくりドッキリメガジェイ様もようこうやって毎週毎週札切ってきますよね、切り札を。どういう頭してるんですか、本当に。もう、超頭脳とはいえ。いいですか？まあ、私いつもダブル登録大事にせってですね、バカの一つ覚えて皆さんにこうやってくっちゃべってますでしょ？あの馬がここ登録したら今度大事なんだよっていうふうに言ってますけども、で、その効能というのはまあ、出てきたら本人直接買えやとかですね、ダブル登録が入っていた枠ゼッケンをその、もう一つのレースで買ってみろとかですね、あるいは決まりメモをそのまま幕角に塗ったくれと、これしかねえんだっていうふうに話してますけども、あと一つだけあったんです。まあ、以前にも話したと思うんですけども、それは、ダブル登録馬が登録したレースに回らずに、どっか他のレースに行っちゃう場合がありますよね。そういう場合は、その馬が出てきた、ダブル登録が出てきたレース番号なんですよ。たまにあるんじゃないですか。例えばあのチューリップ賞とか、あの400万の馬が、桜花賞のトライアルに出てきて、もう一つなんかアザレア賞かなんか出てきて、まあ登録してて、でもどっちのレースにも回らずに、ペロッと第6レースなんかにいるとかですね。あれこのままチューリップ賞の登録馬だけど、なんで第6レースなんだなんてですね。その場合は、そのレースの決まり目もさることながら、第3の、要素として、レース番号だ。だからもうこれ典型なんですよね。アソステークスと日本海ステークスのメインレースに登録しながら、実際に出てきたのは第1レースという。まあ、障害ですけども。だから、そこで私はですね、レース番号に気配りしなければいけなかったんですよ。あれ、名称兄な、何度も。なんでしかも一着だよ、なんてですね。障害レース一着したんですよね。で、そのレースの決まり目一生懸命で睨んでる、こう見てるわけですよ。4枠、4枠かなんてですね。4枠、どっか、まあ確かに札幌日刊スポーツ祭で4枠来ましたけど、漢字の日本海ではなんか一番人気でも、どこにもいなかったですもんね、これね。4枠なんて。そうじゃないんですよ。レース番号なんですよ。1なんですよ。だから1枠1ゼッケンのソロフレーズなんですよ。これがラッパ、枝テロラッパ吹いて一着した瞬間にひっくり返りましたよ。私ももちろんそりゃ。中島ちゃんだってひっくり返ったでしょ、ここにいませんけどね。もう手に取るようにわかりますよ。もう、あーなんつってですね。小田裕二張りに、あーって中島ちゃん叫んでたと思うんですよ。すいませんね、中島ちゃん。そんな話ばっかりして。いやーね。まあ、こういうことなんですね。ですから、登録馬状況の完全なる把握だ、っていうふうに思います。はい。ねえ。ノームコア、ノームコアってどういう馬かっていうとですね、私これまあ、一着はこれだよって言ってるふうに言ってましたよね。一着塾ですと。札幌記念で一着するのはこの馬以外いないんだって、ラッキーライラックでもない、ブラックホールでもない、ノームコアですって。宝塚歌劇月組に、もう15年目のベテランになるんですけれども、娘役で、白雪幸香さんという人がいます。私、昨年の10月とですね、今年の2月に、奇跡的に、宝塚のチケット当たりましてね、どっちもですね、月組公演だったんですよ。出島小宇宙っていうやつと、それから、去年の10月に見たのは、I'm from Austria というですね、月組公演で。で、そのどちらにも、白雪幸香さんは娘役で出てきまして、歌はお上手、ダンスはうまい、お芝居もうまい、三拍子揃ってるんですけどね。で、その、 モームコアっていう馬がもう自然とその白雪幸香さんに重なったんです。ああいつまた気違いだ、なんか変な統合失調症もそう言ってるぞと思いでしょうけどもね、まあそう思う方はご自由に思ってください。でチコちゃんに叱られるのゲストがそのやっぱり元月組トップスターの天海祐希だったんですよ。この人もやっぱ宝塚歌劇の大スターで月組なんですよ。同じ白雪幸香さんと同じ月組なんですけどね。で今年宝塚記念の一着っていうのは黒のジェネシスだったんですよ。黒のジェネシス、これはノームコアの妹です。同じ黒のロジストのお母さんで姉妹です。で姉妹で G1 馬っていうのはなかなかこれないですよね。姉妹とも G1 取れるっていうのは。で白雪幸香さんっていう人は札幌出身なんです。札幌の清田高校出身で、しかも妹もジェンヌなんですよ。いやー、姉妹揃って宝塚の音楽学校に合格するなんていう確率、これ東大入るより難しいですからね、はっきり言って、はい。でも妹さんの方は花組で男役やってるんですよ今、白雪幸香さんの妹も宝ジェンヌね。で、ノームコアは白い馬体ですよ。足毛馬。で、白い帽子入ってるんです。これが一着しなかったらですね、まあ私の考えているちょっと競馬感とは、完全に180度違うということで、やっぱり一着するのはこれだろうというふうに思いましたけども、まあ一着してくれました。結果、よかったよかったなんですけどね、ただペルシャンナイト言わなかった。お前それ、たまに傷というか、お前爪が甘えんだよと。ねえ、かすってはず、ねえ、本当にね。で、あと、北九州記念の、まあ、2枠は相手の1番手だったんですけど、熟にしたのは6枠です。はい。ね、枠連26だったらな、これ60倍あったんですよ。1番手で当たってかっこよかったんですけどもね。1着3着で、まあ、枠連馬よりもワイドの方がついてたんで勘弁していただけませんかっていうのは、これはちょっと通用しないですね。でもね、でも、川田優雅って、本当に、今年の川田優雅って超ド変態じゃないですか。変態性流行脳脊髄膜炎にかかるんですよ、メインレースになると。はい。でも、私の、その、まあ、すごいところはですね、川田優雅、人気の川田優雅は、熟にしませんよ、そんなの。言いません。でも、本当に来るときだけは、川田を熟にするんですね。そこがすごくないですか？ちゃんとこう、縫ってんですから。で先週だって川田優が土日のメインレース 1,2 番人気になりましたけども、こんなもん言いませんよ、はい。でも今日は10番人気で3着でしたけども、お金になる、お金になる川田、お金になる時だけは川田をちゃんと軸にしているっていうですね、はい。でもね、これ簡単なことですよね。川田はメインレースでは確かに人気になって馬券になりません。でもただ馬群に沈んでるわけではないんです。この人にはちゃんとした効能というものがあるんです。それを正しく認識していれば、川田直接を買わずに、当たり馬券を間接的に、炙り出せるという構図になっている。これを理解しなきゃダメですよ。ですから先週の8月15日土曜日小倉メインレースアソステークスで1枠1ゼッケンマグナレガーロという、これダントツの一番人気でしたよ。それに川田が乗ってどこにもいなかったんですね。そんじゃあどうするの？先週話したと思います。ね、次の週に買えばいいんだよと。1枠1ゼッケンで川田一番人気ずっこけたんでしょ？だからちゃんと土曜日、日本海ステークス今週、すっぽんぽんのソロフレーズ枝テローが、これ生人気だったんですか？もうね。一着だったっすよ。ほらね。買ってる方いらっしゃるんですよ。ちゃんと偉いですね。私の教えを守って。先週、高松さん、川田が一枠実績券で一番人気ずっこけてたから今週買いましたよって。ありがたい話です。じゃあ、日曜日はどうだったんですか？小倉記念、サトノルークスって今乗ってましたね、川田優が。これもう2番人気ではやっぱどこにもいなかったんですよ。ゼッケンは11ゼッケンだったんです。で、今週、北九州記念、同じ小倉の記念レース、川田はどこにいたの？ 11 ゼッケンなんですよ。これもう自分で、自分のケツ拭くしかないじゃないですか。ねえ。べっちゃりついちゃったてめえのケツの穴のね、綺麗な姉ちゃんクソだらけじゃないですけど、ケツについたクソを誰が拭いてくれるんだ？同じ絶景にあったらもう自分で拭くしかねえっつんで、ちゃんと3着に。ね。あれだけ人気でずっこけても、今日は10番人気だったら川田はちゃんと腕を動かしてたって言ってね。まあ、2着だったらよかったですけど、まあ、 10番人気の3着だったらいいですよね。まあそういうわけなんです。はい。で、まあ来週ということになりますけれどもね。あの、川だともう一人いるんですよ。変なジョッキーが。はい。変なジョッキーいますよ。あ、もうあと2人いっかな。川田以外に2人います。まあそれ手法に書いてきましたんで、興味のある方読んでください。そんなわけでした。どうも。日曜日の競馬、今週の競馬、ご苦労様でした。